聖書を拝読します。マタイによる福音書8章28節から34節。イエスが向こう岸のガダラ人の地方に着かれると、悪霊に取り憑かれた者が2人墓場から出てイエスのところにやってきた。2人は非常に凶暴で誰もそのあたりの道を通れないほどであった。突然彼らは叫んだ。神の子、構わないでくれ。まだその時ではないのにここに来て我々を苦しめるのか。はるか彼方で多くの豚の群れが餌をあさっていた。そこで悪霊どもはイエスに、我々を追い出すのならあの豚の中にやってくれと願った。イエスが行けと言われると、悪霊どもは二人から出て豚の中に入った。すると豚の群れは皆崖を下って湖になだれ込み、水の中で死んだ。豚飼いたちは逃げ出し、町に行って悪霊に取り憑かれた者のことなど一切を知らせた。すると町中の者がイエスに会おうとしてやってきた。そしてイエスを見るとその地方から出て行ってもらいたいと言った。説教いただきます。神の子、主イエスと題し、使徒彦先生から説教をいただきます。
ただいま、マタイによる福音書8章28節から34節をご一緒にお聞きしました。28節をもう一度読み出します。イエスが向こう岸のガダラ人の地方に着かれると、悪霊に取り憑かれた者が2人、墓場から出てイエスのところにやってきた。主イエスが弟子たちと一緒にガリラヤ湖の向こう岸、湖の南東のガダラ人の地方に上陸されました。でこの地には、外国人が多く住み、そのためユダヤ人には、汚れた動物として避けられ、飼うこと食べることなどを禁じられていた豚を飼う人たちが住んでいた。でまたユダヤ人であってもこうした外国人に影響を受けて豚を飼う人たちもいて、この地は神の御心から離れてしまっていた土地としてまず描かれます。神がおられないように思われる地に主が弟子たちと共に乗り込んでこられました。主が上陸されたのを知り、悪霊に取り憑かれた者が2人墓場から出てやってきます。この同じ出来事を記しているマルコとルカの福音書では、悪霊に取り憑かれていたのは一人の男性ですが、マタイだけが二人だと記しています。しかし三つの福音書とも同じなのは、墓場から出てきたという点です。で、マルコとルカは墓場を住処としていたというふうに記しています。生きている人は避けがちな死の世界を好み、生きた人間の社会を好まない死に包まれた存在がここに登場してきます。でこの二人が、主のところにやってきたと、28節には記されていますが、元の言葉は、敵意をむき出しにして立ち向かってきたという意味の言葉が使われています。二人は非常に凶暴で誰もそのあたりの道を通れないほどであったと続きます。おそらく通りかかった人たちを襲ったり邪魔をして脅かしたり、捕まえられそうになったら激しく抵抗するというようなことがあったのだろうと想像されます。日常的に墓場に住み他の人たちとの対立関係を築き上げ、人々から避けられ そういう仕方で、2人に取り付いた悪霊というのは、この2人だけではなく、この地全体も支配しているような状況が生まれていました。だからでしょうか、悪霊はこの地に主イエスがやってきたことに、敏感に反応しています。自分たちを脅かす存在であるということがすぐに分かったようなのです。恐怖を感じ動揺する様子というのが描かれます。29節で突然彼らは叫んだというふうにあります。突然彼らは叫んだ、神の子構わないでくれ、まだその時ではないのにここに来て我々を苦しめるのか。でここにはマルコとルカの福音書にはない一つの言葉が加えられています。それはまだその時ではないのにここに来るのかという言葉です。で悪霊は主が神の子であるというふうにはっきり分かっています。そしてその神の子がその時、定められた終わりの日には自分たちを全く滅ぼし完全な勝利をもたらされる、自分たちはそれまでの間悪の力を世界に及ぼすことができるだけだというふうに知っていました。それでそれなのにまだその時でないのになぜやってきて自分たちを苦しめようとするのかというふうに言っています。悪霊の考えに反して今やその時なのだと、終わりの時が今もうすでにここにやってきたのだと、そのことをマタイによる福音書ははっきり表そうとして、この悪霊の言葉、まだその時ではないのにここに来るのかという言葉を使っています。悪霊は自分たちが宿るというか取り付くことのできる二人の人間を見つけて、そこに住んでいました。強大な力で二人に働いて、利用しています。自分たちが生き延びていくためにはできるだけ長く取り付いている必要があります。二人を神の子の手に渡さずに済めばよかったのかもしれませんが、何といっても神の子です。で、悪霊は自分たちの身の危険を感じて恐れているわけです。さて30節を見ますと、遥か彼方で多くの豚の群れが餌を食べていたとあります。主イエスや弟子たち、そして悪霊から豚が見えたということがわかります。すると悪霊が主に言います。31節です。そこで悪霊どもはイエスに、我々を追い出すのならあの豚の中にやってくれと願った。自分たちを豚の中に入らせてくれと願った。マルコによる福音書はその豚の数を2000と記しています。で、悪霊は自分たちがもう2人の人間に取り付いていることはできないと諦めて、追い出すなら豚の中に入らせてほしいというふうに頼みます。豚の中で生き続けられると考えたからです。で、豚の群れが遥か彼方にいたと30節にはありました。でこれもマタイだけが使っている言葉です。遥か彼方、遠くにいる豚の群れにの中に入らせてほしい。ずっと遠くで主イエス神の子から離れれば自分たちは生き延びることができるかもしれない、主イエスによって滅ぼされるのを何とか避けたいという気持ちです。でその願いを聞いた形で行けと命じられた、そういうふうに言われた悪霊が豚の中に入ったわけですが、そのまま崖を下って湖になだれ込み、水の中で豚と共に死んでしまったというふうに記されます。つまり遠くに行けば、遥か彼方に行けば自分たちはまだ力を及ぼせるかもしれないというふうに思っていた悪霊の望みは消えて、悪霊たちは主イエスの力によって滅ぼされたと。主イエスの力は 遥か彼方であっても力強く働いて悪霊を滅ぼし、この世界がもはや悪の支配のもとにはないことをはっきり示されます。マタイがここであえて遥か彼方の豚の群れというのは、神の子主イエス・キリストの力が及ばない範囲はないのだと強調するためだったと理解できます。主はここでただ一言行けとおっしゃっただけです。しかしその権威ある御言葉には、悪霊を滅ぼす力、世界をご自分の手に取り戻す力がありました。こうして人々を襲って苦しめ、恐れさせ、凶暴で手に負えない死の世界を広めることに願いを向ける悪霊は完全に滅ぼされたのだとマタイは記しています。ここで主の御言葉がまさに実現しています。今日の教会の便りのところにも引用されてましたが、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、この主の宣教の第一声は悪霊が滅ぼされるという形でまさに実現し、今ここに神の国、神の支配が始まった。今まで悪が支配していた地はもうこれからはそうではない、神のご支配のうちに入れられたからだと。ところで悪霊を追い出していただいて自由になった2人の人はこのあとどうなったのでしょうか。実はマタイによる福音書は2人のその後の消息も何も記していません。一切のことを省いていますが、反対にマルコとルカは癒された人が主についていきたいと申し出たというふうに記しています。マルコによる福音書の5章をお読みします。マルコによる福音書5章の18節以下です。69ページです。マルコによる福音書5章18節、イエスが船に乗られると悪霊に取りつかれていた人が一緒に行きたいと願った。イエスはそれを許さないでこう言われた。自分の家に帰りなさい。そして身内の人に主があなたを憐れみあなたにしてくださったことをことごとく知らせなさい。その人は立ち去り、イエスが自分にしてくださったことをことごとくデカポリス地方に言い広め始めた。人々は皆驚いた。ルカも同じく癒された人が主イエスの御業を伝える伝道する人へと変えられたというふうに記します。それに対してこの今日のマタイによる福音書は癒された人のその後には全く触れません。でそれはなぜかというと、この二人の人間ではなくて悪霊を滅ぼされた主イエスそのお方の力、権威に読者の目を向けさせようとしているからだと考えられています。力ある方がおいでになって悪と戦い勝利を収められた、神の子主イエスキリストは命の主である、勝利の主である、そのことを強調しています。さらにマタイが癒された人のその後を全く描かないことで、私たち読者はその人たちのその後を自ら考えるように促されているという面もあると思います。この二人は一体これからどうなったのだろうかと。マタイはこういう仕方で読んだ人たちが考え、そしてそれでは自分はどうなのだろうかと、自分の身に起こったこととしてこの出来事を受け取るように促しているのだろうと思います。あなたのためにも主は働いてくださり、あなたのうちから悪霊を、悪の力を追い出してくださった、あなたは自由な人となった、 あなたは悪の力に支配されているのではなく、あなたのうちに神の子、主イエス・キリストが宿ってくださっている。そのように自分自身を捉えるように招かれています。そう考えますと、マタイが癒された人を二人の人だとしていることも大きな意味があります。悪を滅ぼす力をお持ちの神の子の御業は、個人の癒しとしてだけでなく、複数の人々、すなわち私たち教会の群れにも及んでいる、そのことをマタイは示そうとしているのかもしれません。教会が、また全世界が神の子の御業に包まれ、そのご支配のうちに守られる時が今や来た、今がその時だ、神の子のご支配がここに始まった、そう語られています。ところで、悪霊を追い出し滅ぼした主イエスの御業を目にした豚飼いたちの姿が33節以下に記されています。豚飼いたちは逃げ出し、町に行って悪霊に取り憑かれた者のことなど一切を知らせた。すると町中の者がイエスに会おうとしてやってきた。そしてイエスを見ると、その地方から出て行ってもらいたいと言った。世界が大転換させられた命の勝利、悪の滅び、そういう神の子の御業を見聞きしても、それをすべての人が認め受け入れるとは限らない。主の御業を知って、その恵みのご支配を感謝するというのではなく、ここから出て行ってもらいたい願った人々は、主イエスを自分たちの生活を脅かす存在としてしか見ることができなかったのだろうと思います。でけれども、この地の人々の姿、神の子主イエスの真のお姿に気づかない在り方というのは、まさに私たちが以前そうであった罪の姿を描き出しているとも言えます。神の子が罪と死、悪に勝利してくださったこと、権威に満ちた力ある神の子が私たちを救い出してくださった、その信仰を私たちも以前は知らなくて、ただ普通の人のように主を考えていたのでした。で、先に見ましたように、癒された二人についてのその後は何も語られていませんが、そのことで私たちは問いかけられています。それではあなたはどうするのか。主イエス・キリストの力あるご支配を全面的に受け入れて、それに服して生きるのか、それとも受け入れないのか。町中の人々のように、主に向かって私たちの元から去って、どこか見えないところへ行ってくださいと追い出してしまうのか、それとも神の恵みのご支配を受け入れて、自分にもこの世界にも希望がある、人生はやはり神のご支配のもとに置かれているのだと信じて生きるのか。身近なところに起こる問題を、人と人との間の問題としてだけ捉えるのではなくて、そこに神のご支配が及んでいるのだと、御業が始められているのだと信じて生きるのか。世界中に起こっている悲惨が最終的な悪の勝利であるとは認めず、すでに神のご支配が始まっているのだと信じて祈って生きるのか。多くの人がこの世界の現状に悪の支配、悪霊の支配を見ています。そしてその力は強大で、私たちはそれに飲み込まれそうです。しかし私たちは、この中でこそ聖書が伝えている、主は勝利されたのだと、悪の力を完全に打ち砕かれたのだと、この方こそ命の主、復活の主なのだと、そのように賛美し、神のご支配を 信じ祈り続けたいというふうに願います。死から命へ、滅びから救いへ、私たち一人一人もまた世界もそのような神の子の恵みのご支配のもとに入れられています。この方に従い、この方に導かれ、光の子として歩み、神の恵みのご支配を伝える、そのようなものとして用いられたいと願います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる御神様、尊い皆をあがめて賛美いたします。あなたが御子イエスキリストを私たちの世界にお送りくださって、悪の力、悪霊の支配を、死の力を、罪の力をすべて打ち砕き、勝利の主としていてくださる、復活の主として私たちと共にいてくださる恵みを覚えて感謝申し上げます。私たちの目に見える現実は本当に悲しみが多く、苦しみが多く、また悲惨に満ち、苦しむ人たちも多くいて、悲しむ人たちも多くいて、小さい人たちも若い人たちも、また年齢を重ねた方たちも、それぞれに困難な道を歩んでおられます。そして私たちはそれが本当の世界のように思ってしまいますが、神の国が近づいた、そのように語られた主イエスキリストが救い主としてこの地を支配しておられ、神の国がすでに始まっている、その御業をもう一度思い返すことを許され、祈り続けることができるように私たちに聖霊の導きをお与えください。新しい1週間を始めようとしています。どうかこの間、御言葉を通して励まされ支えられながら、神様の恵みのご支配をいつも思い起こすことを許されますようにお願いいたします。礼拝においでになることができない方たち、さまざまな事情を抱えて苦労しておられるお一人お一人に、神様の慰めと癒しが与えられ、どうか希望を与えられますようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。